皆さん、こんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日も先週に引き続き、広岡睦美さんに来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
忙しいですかね。
いや、そんなに。
そうでもないですか。はい。じゃあ、ラジオカフェ、バシバシと今日もね、行きましょう。
はい。
今日もですね、いつものようにニュースをお知らせしたいのと、後半部分はちょっとね、面白いネタでお話をしようかなというふうに思っております。
はい、
乞うご期待。
はい、はい、
この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、温暖化政策新競争から弾かれる前にというタイトル、ちょっとこうねどういう内容かね。
はい、
はい、このところね、アメリカが随分変わった、温暖化対策に積極的になったっていうことをね、何度かお話をしていますけれども、
はい、
もう皆さんご存知のようにオバマ大統領は早速ブッシュ時代との決別を鮮明にするということでね、いろんなその、例えば自動車排ガスの温室効果ガス3割削減とかね、カリフォルニア州独自規制を容認する姿勢を、まあ、表明したとかね、本当にまあどんどんとこうね、本当に素早いですよね。
早いですね。
ねえ、そういうこと。
なってすぐ。
はい。で、オバマ大統領はですね、米国が温暖化問題にいやいやながら取り組む時代は終わったというね、そう宣言したということですからね。非常にまあ積極的なのですけれども、はい、まあこれもですね、ブッシュ大統領が就任した時に、
うんうん、
まあ、その前のクリントン政権の手柄、
はい、
京都議定書とかね、
はいはい、
そういうものをこうことごとく否定したというのが思い出させられるんですよね。
へ
だからやっぱり前の政権の成果はもう否定して、うん、で、うんうん、新しいというか前の政権の課題をこう克服していくんだみたいなのを見せると、あ、大統領変わったんだなっていうのがよく分かって、うんうん、まあね、人々にとってもまあこう、あ、やってるなっていうのがね伝わるのかなっていうのがちょっと思いますが、いかがでしょうか。
確かにね、うん、もうなんかことごとくブッシュブッシュブッシュってなったのを全部壊していってくれるんで、 ありがたいっちゃありがたいところ、
ま
あ、
そうですよね。あるんですよ。まあ、ブッシュさんが、まあ、全て悪かったということもないとは思うんですけども、まあね、まあ、我々にとってはね、本当に環境の問題に取り組むとかね、温暖化対策に取り組むということは、まあ、前の政権から随分と転換して、本当にコペンハーゲン会議に向けてちょうど本当ね、良かったなという、
良かったですね。
という気がしますけど、まあまあ、そう簡単にはいかないのでしょうけども、
はい、
で、もちろんそのアメリカのような動きがあって、ヨーロッパでも新しい取り組みが動き出したということなんですが、これ一つはですね、国際再生可能エネルギー機関の設立。
はい。
聞いてます？
いい
これは有名なもうニュースなのでちゃんと把握しておきましょうね。
はい。
はい。まあ、再生可能エネルギー、自然エネルギーを、まあ、促進しようとね、うんうん。そういうもののための、まあ、いろんな国が集まった、組織まあ、国際機関ということですよね。
うんうんうん、
これはもうすぐ、その名の通りですから、まあ、よくわかるんですけれども、なんとですね、75カ国が条約に署名、加盟したということなんですよ。
へー。
で、まあ、これ、ドイツなんかが、まあ、イニシアティブを取ってるんですけれども、なんとね、フランスも署名をしてるんです。
ふーん、
原発大国のフランスがね、太陽光とか風力をね促進しようというこの機関に署名をした。あるいは、イタリアなんかもね、ちょっと今後ろ向きな政権なんですけども、そこも署名をするとかですね、産油国の UAE とかそういうところ もう署名をしてるんです。
へ
ー。結構ね、そういう意味ではまあ心強い動きということであるんですが、
はいはい、
日本は
オブザーバー、
オブザーバーさんか、これオブザーバーも見送るつもりだった。
あ、そうなんですか。うん、
で、ところがアメリカがオブザーバー参加したことによって日本も、はいはいはい、じゃあうちもオブザーバーでっていうような。
このアメリカがオブザーバーって言ったのはブッシュの時ですか、それともオバマの時ですか。
どうなんだろう、それはちょっと、まあ あのアメリカはブッシュさんが、まあ、ずっとやってたんで、うんうんうん、その流れもあるんで今後変わるかもしれませんけども、はいはいはい、まだまだそのオバマさんの影響というわけではないと思うんですが、とりあえずでもそのアメリカは、まあ、オブザーバー、
はい、
というか、まあ、ブッシュさんだったら無視してたかもしれない。
そうですね、
はいはいはい、でまあ、日本も、オブザーバーも考えてなかったんだけどアメリカに釣られてそうしちゃったというような、はい、まあ、あのこのニュースによるとですね、やっぱり日本は省エネ大国、環境技術国を自負してきたんだけれども、それを積極的に売り込んだり、まあ、国際的なルールや、枠組み作りで主導したりできなければその潜在力を生かせないと、日本は街の姿勢に別れを告げるべきだっていうふうにね、まあ、ニュースの方でも言ってますし、私たちもそう思いますよね。
はい、そうですね、
はい、まあ、これが本当にね、どういうふうに機能するかっていうのはあの分かりませんけど、ちょっとね、あの私たちもしっかり参加しろってね、声を上げないといけないですね。
そうですね、
はい、でそんな中で、まあ、もう一つの新聞でも、あの再生可能エネルギーの日本はもっと積極的にって、これ信濃毎日新聞というね、
あらら
信州にある毎日新聞の版なんですけども、この新組織発足の意義は大きいということでね、これはまあもちろん温暖化対策のこともありますし、脱化石燃料と、それから持続可能社会ね、そういう意味も込めて世界がそういうふうに向かっているということであります。
はい、
でまあ、日本、米国、中国が署名を見送ったということであります。はい、でまあ、自然エネルギー関連へ世界の投資額を見ると、やっぱり日本はヨーロッパとかアメリカ、中国に水を分けられている、ね、署名を見送ったアメリカとか中国にも水を分けられている、ね、エネルギー分野でも高い技術力を誇っている、本腰を入れて取り組み世界をリードする展開を目指したいということなんですね。
そうですね、
はい、
せっかく技術があるのに、
うん、そうなんですよ、
ね、
これでね、まあ、あの例えて言うならば、あの、まあ、野球でね、もうすごいこう球を投げる、はいはい、もうね、ストレートも速くて、
うんうん、
フォークボールもカーブも素晴らしい、
はい、
でも試合になると勝てないっていうのが日本かな。技術持ってるんだ、ほらすごいだろうとか言ってね、練習の時にはもう誰も打てないような球を投げていながら試合は絶対に勝てないみたいなところ、
うん、
それは、まあ、ルールがなかったりこういう政策がなかったりするっていうような、ちょっと分かりにくい例えばすみません、
なんとなく
はい、まあ、そういうようなこともあるんですけれども、でやっぱりね、それをこうもっとこう強く言ってるのが日本経済新聞で、まあ、排出量の削減目標が内向きの議論の危うさだっていうふうに言ってるんですよね。で、まあ、2013年以降のね、まあ、約束をどうするかっていうことで、日本が、まあ、その検討が始まったが、内向きな議論が目について、強い既視感と危機感を覚える。
は
あ、はい、既視感というのはデジャブですよね、
はあ、
一度あこんなのあったな今後危機感どうなっていくんやろうだね、そういうあの話ですね。ちょうど12年前、牛年なんですよね。
あ、はあ、
97年というと、あの京都議定書ができた京都会議の時で、ちょうど12年前、はい、ちょうど一回りしたんですね、
はあ、なんかちょっと私も牛年なんであ
、そうか。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと思い入れが。
なるほど、なるほど。まあまあ、そういう意味でもね、あの、今年ちゃんと決まってほしいなっていうのがあるんですけれども、うん、はい、まあ、その時も日本がなかなかね、こう積極的に、削減目標とかを出せられなくてね、まあ、苦労をしたっていうのがあるんですけれども、今もそういうことが起こってるんじゃないかということなんです。で、まあ、この日経の社説によるとですね、削減計画の目標に絶対的な正義や性格があるわけではない。まあ、そりゃそうですよね。
そうですね。
はい、
う
ん。で、ただ科学的な根拠と国際社会を納得させる合理性と説得力は不可欠だってことですよね。で、国際交渉の場では国別総連目標にはふさわしくないと何回も否定されたセクター別の、削減可能量の積み上げっていうのが、いまだ日本の選択肢として検討対象になっているのは不可解というしかないっていう ね、
そうですね、
結構手厳しい、はい、内容なんですよね。
ズバリ書いてありますね、
はいはい、ここでも、排出削減は経済の重荷という発想を変えないと意欲的な目標は作れないし、環境立国も成立しない、
うん、
技術だけではなく経営も社会も政治も 文明史的転換の淵にいるんだからということでね、言ってます。いかがでしょうか。
なんかもうその通りで、なんか素晴らしいと思ってしまったんですけど
ね。日経新聞といえば産業界寄りの新聞というふうな、
私もそう思ってました、
はい、思いがあるんですけれども、やはりもう世界はここまで来てると、はい、ということで、それに取り残されている一部のね、あの産業界であったり、あるいは一部のまあ政府の人たちっていうのはぜひね、あの、まあ、考えを改める。で、まあまあ、私たちね、 NGO がやっぱりこういう新聞を見てもね、間違ったことは言ってないんだなっていう、まあ、まあまあ絶対正義とかね、そういうふうな言い方は私たちもしたくはないんですけども、うんうん、まあこうあるべきなんじゃないのっていうことはね、あの皆さん納得してほしいなというふうに思いますが、
はい、
はい、じゃあ今日の曲を聴いてみましょうか。
はい、
はい、今日はね、まあやっぱり遅くなりすぎないようにということで It's Too Late という曲なんですけども、
はい、
でデレク&ドミノスの It's Too Late という曲を聴いてください。It's too late, she's gone. It's too late, my baby's gone. Wish I had told her she was my only one. It's too late, she's gone. It's a woman that cried. はい、デレック&ドミノスの It's Too Late という曲です。はい、まあ、これは温暖化が Too Late じゃなくて彼女が
行ってしまった
という曲ではあったんですけどね、
はい、
まあはい、まあそういう曲です。今日ね、後の話題はですね、これはまあ知ってる人はよく知ってるんですが、息をすると二酸化炭素が出る、
ほう、
ね、
はい、
じゃあ温暖化の原因となっているのか、
はい、
っていうあの質問、時々
小学生がしてますね。
してみますよね。
はい、
これ結構ね、あの答えづらいと思いますが、
うん、はい、
どうでしょう。
あ、なんかいつもは、
はい、
なんかちょっとは出てるけどそんな業さんではないんだよみたいな。
ちょっとそれはあの
間違いです
か。はい、間違いなんで、まああのね、国立環境研究所の方がまあいろいろな質問に答えてるんですけど、そのうちの一つですごく詳しくね、
はいはい、
説明をされていますので、それをまあ紹介したいなと思うんですけども、人間の呼吸でどのくらい二酸化炭素を排出しているのかということで、
はい、
まあ、いろいろな、まあ、計算があります。
はい、
で、その、すごく動いている時とか、寝ている時では、うんうんうん、その出している量が全然違うんですよね。はい。で、一人平均的には19立方メートル、1日ぐらい出しているということなんです。
はあ、
で、まあ、簡単に言うと1キロぐらい。
はいはいはい、
あの呼吸で平均して1人が出すのが1キロ、
はい、
で、今65億人とすると1年間に24億トンも出してるってこと、
うん、
はい、結構多いんですよね、
うんうん、
はいはい、じゃあその先ほどの少ないからっていうのは正解じゃなくって、うんうんうん、でも人間の息はあの温室効果ガスを増加することにはならないんです。それはなぜかというと、
その分大気とかが吸ってくれるから。
違う、化石燃料から燃やしたものも大気にやってるから、
はいはい
はい、それはそういう構造は一緒なんですけども、
はいはい、
その私たちは有機物を食べてるんですよ。
はあ、
有機物といえば
ご飯とか、
はあ、ご飯とかご飯とかご飯とか、ご飯、まあ、野菜にしても あのご飯お米にしても、うん、あのもっと植物ですから、
はいはい、
あのそた二酸化炭素を吸ってこう成長してるね、
はいはい、
だからその時二酸化炭素を取り込んでる、
はあはあはあ、
でそれを食べて
その分出しても、
出してるからそれはだからいわゆるその森林と同じでカーボンニュートラルな、
はいはいはいはい、
ということでその大気中の CO2 の濃度を上げることにはなりませんということなのね、
うんうんうんうん、
はい。で、まあ、肉にしてもそうなんです、うんうん、肉魚とか肉もあのそういう有機物を食べて大きくなったと、
うんうん、
その大きくなったものを私たちは食べてるから、うんうん、だからあの収支としてはまあカーボンニュートラル、ただ、全部ねそれを吸収してるわけじゃなくって、
うん、
その我々は排泄もしますから、
うんうん、
はい、そういうものも微生物の分解を経て大気中に、まあ、二酸化炭素として戻っていくっていうような循環なのね、はい、だからまあどんどんと有機物を食べてですね二酸化炭素を吸収 しましょうということになるんかなということです。
おお、なるほど、ね、
はい、
うん、
どうです、わかりました、
はい、
はいはい、そういう言い方で言うと正解なんです、
はい、小学生になんて説明したいんですかね、
うん、難しいかな、ちょっと考えてください、はい、でただですね、じゃあ本当にその、食べ物は有機物なので、
うん、
そのもう残しても捨ててもいいのかっていうとまた違うわけだね、
うんうんうんうん、
それを作るためにいろんな化石燃料が使われたり、あるいは運ぶためにいろんな化石燃料が使われたり CO2 が出ているんで、そういうものはまあちゃんと残さないように食べないといけないっていうのが、まあ
うん、
あのその次にある、まあ、段階ではあるんでね、
うんうん、
はい、そういうことがねあのちゃんとこうあの説明されているのが地球環境、国立環境研究所ね、
はい、
ここが知りたい温暖化ということで、やってます、うんうん、結構ね、数字もしっかりしてて面白いんですけれども、
うんうんうん、
はい、答えにくいあの質問にもちゃんとこういうふうに答えられるということで、はい、見てくださいね、いやまだ納得いかない、
いやなんか知ってしまったがゆえに、うん、余計になんか説明が難しいな、うん、なんて言ったら分かってもらえるんか、
だからあの植物野菜取り上げる、うん、野菜は育つときに CO2 を吸ってるでしょと、
はいはい、
でその吸ってるのを食べてるので、
うん、
はい、私たちはそのものを分を CO2 として出してるんで、
うんうんうん、
あのこう循環だけしてると、
うんうんうん、増やすことはして
ないにはならないと、
うんうんうん、
もちろんその、食べてその息をしなかったらその蓄積していくので、それはもっと温暖化をまあ止めることにはなるんですけど、そんなことは無理ですから、はいはい、あの出すんだけども、それはもともと大気中にあったものだっていうことを説明すればいいのかなというふうに思いますが、
はい、
はい、
わかりました、
はい、まあ、こういう質問もあのなんとかね紹介したいなと思います、はい、で最後にですね、気候ネットワークの、講座のお知らせなんですけども、2月21日と22日に地域の温暖化対策促進講座、パートナーシップと政策提言の秘訣を学ぶというね、そういう講座を2日間にわたって池坊学園で行います。これはちょっと2日間ね、連続して受けてもらうということで、あの事前申し込みが必要ですので、
はい、
よろしくお願いします。ぜひあのなんかね、パートナーシップ政策提言難しいんだけどね、それをこうちょっとみんなで一緒に考えながら、うん、まあ、学んでいきたいなというふうに思っております。
はい、
気候ネットワークまで詳しくはお問い合わせください、
はい、
ボランティアの活動の紹介どうでしょう。
ボランティアの活動紹介、
はい、
今
やってるのは
あれですね、あの、はい、環境教育ですね。
ああ、環境教育ね、学校でやるっていうのはまだまだ人がね
足りてないですね。
もし関心があればね、
はい、ぜひぜひ
やりたいということであれば、はい、来ていただければなというふうに思いますし、
はい、
まあ、その他にもね、コペンハーゲンに向けての研究だとか、
そうですね、
勉強とかね、いろんなことがありますので、
もし関心があれば、
はい、もう少しこう誘いかけてください。
ぜひぜひぜひぜひ。
はい、ということで、はい、今日は、ニュースとですね、息がね、まあ、大気中の濃度、二酸化炭素の濃度を増やしているのかどうかっていうね、ことを、
はい、
紹介しました。
はい、
この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO の気候ネットワークの田浦健郎と
広岡睦美が
お送りいたしました。それではまた、
さよなら。
変だよ、干ばつ洪水台風、地球が悲鳴を上げてる。
79.7MHz 京都三条ラジオカフェはオリジナル番組を制作放送する番組会員を募集しています。一月5000円で3分間のラジオ番組を毎週放送することができます。番組会員に関するお問い合わせは京都075-253-6900 253-6900、またはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp をご覧ください。
79.7 NPO Kyoto Community FM